ただいま使徒言行録の16章の6節以下が朗読されましたが、ここに記されておりますのは通常言われるパウロの2回目の伝道旅行であります。この旅はシリアのアンティオキアに始まりまして、現在のトルコ・アナトリアの中央部を東西に貫き、さらにマケドニア、現在のギリシャに渡りまして、フィリピ・テサロニケという有名な教会を建設した後、アテネ・コリントに至るという大旅行でありました。2年余りを費やして行われましたこの旅行は多くの教会を生み出し、その間にテサロニケの信徒への2通の手紙やガラティアの信徒への手紙などが書かれ、また初めてパウロによる福音がヨーロッパにもたらされたという重要な出来事でもありました。ですからパウロの第二伝道旅行という普通の呼び方は一面においてふさわしいものであると言えるのでありますけれども、しかしそれを認めた上でパウロの伝道旅行という名称はあくまでも表面的なものに過ぎないと、そう言わなければならないと思います。なぜなら使徒言行録というこのタイトル自体、実は何の根拠もないものでありまして、本来この書物は人たちの言葉や行動を語るためのものではないからであります。これは彼らを導きたも聖霊なる神の御業の記録でありまして、それゆえにある人はこれを使徒言行録ではなくて聖霊行伝というふうに呼ぶのがふさわしいと、こう言うのであります。つまり大切なことは伝道の主体は何かということであり、そこでなされることは何であるのかという基本的な問いの前に私たちは立たなければならないということであります。現在のトルコの中央部、普通小アジアと呼ばれる地域は地理的にはアナトリアと呼ばれています。パウロの時代、もちろんトルコという国もありませんでしたから、この地域に関してはアナトリアと呼ぶのが最も良いでありましょう。南北約500キロ、東西1000キロ以上にわたる広大な地域がこのアナトリアと呼ばれるところであります。今回の旅立ちの目的は、最初の旅行で建設されましたアナトリア中央部の諸教会に対する門案であり、いわば牧会旅行でありました。幼い教会に対する配慮によって計画されたものであります。デルベ、リストラ、イコニオンという激しい憎しみの中で誕生した諸教会の成長を願って彼らはこの旅に出たのであります。この使徒言行録の16章の5節によりますならば、それら各地の教会は立派に成長しておりました。多くの反対者、妨害者に囲まれながらも福音はこの地にしっかりと根付いたのであります。そこで牧会門案というパウロの初めの目的は達せられたと言ってよいでありましょう。これを確認することによってシリアのアンティオキア教会が始めた最初の海外伝道は見事に成功し、豊かな実りを得たということになるのであります。 これがこのモーガン旅行のところまでのことであります。でしかしながら、確かに立派な成功をそこに見たのでありますが、初めの計画が無事終了すればそれでよしというのはパウロではないということを私たちは改めて認識しなければならないと思います。やるべきことをやったらそれでおしまいという生き方を廃してきたのがパウロでありました。心配してきた諸教会が立派に成長した姿を見たパウロが、モーガン牧会という使命を成し終えた時、再びかつてダマスコ城門街で受けた異邦人への伝道というイエス様の派遣命令に再び立ち返ったということは、極めて自然なことであったと言うべきではないでしょうか。イエス様の御言葉には、務めの終了点は記され述べられていなかったからであります。ここまでやればそれでよしということをイエス様はおっしゃいませんでした。ただ異邦人地域への伝道者として選ばれたというパウロの強烈な使命感は、その目をさらに道の彼方へまで向けさせたということなのであります。シリアのアンティオキアからキリキアの教門と呼ばれる峠を越え、デルベ、リストラ、イコニオンと来れば、道はまっすぐに西へ向かい、エーゲ海の港、アジア州の首都エフェソに通じているのであります。これがシルクロードと呼ばれるものであります。人口約25万、当時世界有数の大都会でありますエフェソは、伝道者パウロの心を引きつけないはずはなかったでありましょう。福音宣教の意欲に燃えるパウロの足は当然西へ向かったと思います。これが伝道者パウロの必然的な意図でありました。使徒言行録16章の6節7節をご覧ください。さて、彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フルギア、ガラティア地方を通って行った。ミシア地方の近くまで行き、ビテニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。6節の冒頭に、さてという言葉があります。さて、ギリシャ語ではでという本当に小さな言葉でありますが、こうはさてなどとのんびり訳しているところではありませんで、むしろここはところがというふうに訳すべきだと私は思うのであります。なぜなら、今申し上げましたようにエフェソへ向かおうとしたパウロの志が聖霊によって否定されまして、思いがけない方向転換がここで要求されるからであります。まさに大きな方向転換がここで発生いたします。伝道者として燃え上がるパウロの意欲、その心を見透かす神の御心、その対決がこの六節から始まるのであります。アナトリア最大の町エフェソは、世界七不思議の一つとして知られます有名なアルテミス神殿があります異教の一大中心地でありました。その異教徒の真っ只中に飛び込んで行こうとしたパウロの決断は、 まさに熱情をあらわにした伝道者の決断であったと言えるでありましょう。伝道というのは多くの人々の前で語らなければ意味はないのであります。多くの人々に聞かれて最大のリアクションがある。そこから一つの革命が始まるのです。伝道者であるならば当然それを目指すべきであったでありましょう。ですから世界中の人々が集まる大都会でこそ異教との対決があらわになるのでありまして、宣教の闘志に燃えるパウロにとってまさに絶好の機会でありました。それにもかかわらず、今申し上げましたようにまさに伝道の絶好の機会であったにもかかわらず、そのパウロの決断を聖霊はなぜ受け入れなかったのでしょうか。その理由は不明であります。わかりません。聖書はその理由を何も記していないのであります。聖書が語っておりますのは聖霊が禁じたという、ただそれだけであります。そして聖霊が禁じた、これがまさに決定的なことであったのであります。この一言の重みを私たちはかみしめなければならないと思います。ですからまさに思いもかけない聖霊の禁止命令を受けたパウロは仕方なしにリストラのあたりから今度は北へ向かったのであります。それゆえにこの旅はまさに志に反してと言ってもいいのではないでしょうか。7節によりますならば、パウロはアナトリア中央部を通ってミシアからビテニアに行こうとしたと記されているのでありますが、このミシアからビテニアの方面、ここはアナトリア北部黒海の沿岸地域でありまして、ミシアは後に教会の歴史で有名、重要な役割を果たしますニコメディアとかニカイアという町々がある地域であります。ですからそこへ行こうということも地理的に考えますならば最もと思われるコースでありますけれども、しかしそこもまた7節によれば許されなかったというのであります。許さないという言葉は方向違いを教えるものであります。方向違い、つまり6節はアジア州へ行ってはならないということであり、7節はそちらではないぞということなのであります。あえて言葉を加えますならば、聖霊がおっしゃるのはそっちではないこっちだぞと、これがパウロの行動を締め付けていたのであります。この時パウロがたどった道筋を地図の上で追うのは非常に困難なことであります。つまり彼は地理的には全く不自然なコースを歩んでおり、それを確定することも実は不可能なのであります。一般に市販されております聖書地図でさえこのコースについては一定ではありません。地図を一生懸命調べてもこの時のパウロのコースを知ることはできないのであります。なぜこのようなことになったのでしょうか。6節から始まります。つまり本日の箇所でありますが、この旅はパウロによって練られた計画ではなくて、 主なる神の直接的な介入がここにあり、そのご計画の中にパウロを導き入れる非常手段がここにあったと見るべきではないでしょうか。つまり今や明らかに旅の主導権が変わっているのであります。伝道の成果を確認するための門案旅行は今や歴史を変える神のご計画の分岐点に差し掛かっているということに気づかなければならないのである。この物語をただ淡々と読んできてはいけないと、あっちへ行けこっちへ行けという物語として読んではいけないということでありました。まさにここで大きな歴史の分岐点があるということに私たちは気づかなければならないのであります。そしてまたこれらの命令は聖霊なる神が常にパウロと共にいましたもうということをも表しております。これこそ信仰的に極めて重要な認識でありまして、キリスト者は自分の計画が否定されることによって、よろしいですか、キリスト者は自分の計画が否定されることによって神が共におられることを常に新たに教えられるということなのであります。私が考えたこと、私が試みたこと、そのすべてを神はご覧になっているということであります。その上で、そのすべてを神がご覧になっているというその上で、すべては神の御心を離れることはできないのであります。ですから自分の思いのままに生きる人は生涯共にいます神に気づかないとも言えるでありましょう。神の御心と自分の思い、その錯綜とした時の中を召された者は手探りで進んでいかなければなりません。とは言うものの、計画が否定されるということは辛いものでありましょう。あたかも自分のすべてが否定されるような思いにとらわれるでありましょう。そしてそれが熱情をかけた計画であればあるほど、挫折感もまた強烈になるのであります。そのためにすべてを投げ出してしまう人さえもあります。そういうことは決して教会の中でも珍しくはありません。神の御心の中を生きているつもりが、いつの間にか人は自分の思いの中に神様の御心を引き込んでしまうのであります。それが無意識のうちにはまり込んでしまう人間主義と呼ばれるものであります。神の介入としての否定はこのような在り方に対する警告でありまして、神の帰り身がそこにあるということを示していると言えるでありましょう。見えざる神の御手によって広大な大陸の端へと追い詰められていくパウロは、見方を変えれば小さな人間主義に閉じこもる危険から逃れよという神の庇護のもとにあったとも言えるのではないでしょうか。パウロはそういう姿をここで示しているのであります。あっちへ行ってもダメ、こっちへ行ってもダメ、それはパウロに対する神の拒否命令というだけではなくて、まさにパウロを滅びの罠から救い出すための神の御手であったというふうに見ることができるかもしれないと思います。自分の思いのすべてが否定され、どこへ導かれるのかも分からず、広いアナトリアをさまよった挙句パウロがたどり着いたのはトロアスでありました。 聖書によればパウロはこの時トロアスにたどり着いたのであります。トロアスというところはホメロスの作品で有名なトロイアの近くにある港町でありまして、まさにアジア大陸の行き止まりであります。そこから先はエーゲ海、海であります。正式にはこの町はアレクサンドリア・トロアスと呼ばれまして、現在はトルコの北西の端にある小さな港町でありまして、パウロはなぜかという問いに対する答えも与えられず、聖霊の激しい禁止命令に遮られ、いつの間にかこんなところまで来てしまいました。そこはまさに広いアナトリア高原のどん詰まりでありました。9節をご覧ください。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。この幻とは一体何であったのでしょうか。幻、多くの人々はこれを夢と理解いたします。しかしこの幻と訳されている言葉には夢というような意味はないのであります。ただここのところにその夜という言葉が近くにありますので、夢というふうにこの言葉を解釈しているだけでありまして、本来の意味は見たものということであります。あるものを見てその意味を悟るという、それがこの言葉の本来の意味であります。ということであるならば、これまでも使徒言行録に数多く記されてまいりました神様の啓示のことであるということは、私たちは常に理解することができます。つまり神様は御心を伝える何かをパウロはここで見たということになるのではないでしょうか。そこである人がこのような物語をここで想像するのであります。ラムズエという人が書いているんでありますが、興味深い解釈でありますので、ちょっとご紹介したいと思います。ラムズエという人はこういうことを言っているのであります。トロアスまで来たパウロはこの町で一人のギリシャ人に出会った。彼は魂の不安を訴え、真剣に命を求めていることをパウロに話した。それを聞いたパウロは海の彼方へ、まだ福音が伝えられていないことに気づいた。主イエスは何のために自分を召し給うたのか、またなぜここまで導いてこられたのかをこの時はっきりと悟った。現実に救いを求める一人の人間に出会い、その人間の惨めさに直面した時、そこに神の啓示をパウロは見出した。そしてパウロに出会い、新たな使命に気づかせる役目を担ったそのギリシャ人こそ使徒言行録の著者となるルカであり、それゆえにここから私たちという言葉が現れてくるのであると、こうラムゼーという人は言うのであります。実際ここまでは私たちという言葉はなかったんでありますか。ここから私たちという言葉が突然現れてきます。今まではパウロがというふうに語られてきました。彼らはというふうに語られてきました。ところがこの10節から急に私たちはというふうに文章が変わるのであります。そこで多くの学者たちは ここに注目いたしまして、これはルカの日記がここから入っているのではないか、そこでこれを我ら資料というふうに呼ぶのであります。ですからその指摘は聖書学的には非常に重要な見方なんでありますが、しかしあえて歴史的に申しますならば、これは楽しい想像でありましょう。何の根拠もないということは言えるのであります。また現実の状況の中から神の御心と自分に与えられた使命を読み取っていくことは決してありえないことではないと、こういうふうにも言えるかと思います。実際にこの時のパウロに対する啓示が具体的に何であったかはわからないのでありますけれども、ただパウロは海を渡れという御心をこのトロアスの港で知らされたということは大切なことでありましょう。アレクサンドリア・トロアスはギリシャ文化で世界を一つにする使命感に燃えたアレクサンドロス大王が紀元前334年初めて上陸したアジアの地でありました。アレクサンドロスは世界最強と言われたマケドニアの精鋭を率いてここから東へ向かったのであります。しかし今パウロはイエス・キリストのために世界を一つにするという使命を与えられ、福音を携えて西へ向かうのであります。そしてそのことによって使徒言行録においては福音が初めてヨーロッパにもたらされるということになります。まさにアレクサンドロス大王に勝る世界史の大きな転換点がここにあったと見なければなりません。私たちはこの偉大な歴史の切れ目に気づいているでありましょうか。ここが本日の聖書が指摘する点なのであります。10節、パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアに向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているんだと確信するに至ったからである。神が私たちを召しておられる、これが全てであります。この決断に対してなされる人間の想像は歴史のロマンではありますけれども、信仰の目はここに神の啓示を見なければなりません。神が私をという理解にこそパウロの信仰的実存を見なければならないのであります。そしてこの決断はこの夜見たことによってのみなされたのではなく、ここに至る全てのことを総合してなされたと言うべきでありましょう。一切はここに修練されてきているのでありまして、それが聖霊に導かれたキリスト者の決断というものであります。先ほどパウロの旅程を正確にたどるのは難しいと申し上げました。地理的にはあまりにも不自然であり、地図の上からはどこを歩いているのかわからないほどであるというふうにも申し上げました。しかし地上の足跡をたどれば、確かに理解に苦しむ迷走状態であったと言えるのでありますけれども、信仰の目から見ればその行動は守備一貫しており、決して支離滅裂ではないのであります。なぜならパウロはただひたすらに御心がどこにあるかを追い求めてきたからであります。そこが大切なところでありましょう。 神は私をどこに導きたもうのか、神は私に何を求めておられるのか、それを尋ね求めるのが主と共に生きるキリスト者の人生でなければなりません。キリスト者の信念、生き方の守備一貫性とは、そのことに認められなければならないのです。決して自分の思い、自分の立てた計画への守備一貫性ではありません。そしてあらゆる成果はその計画を授けたもうた主なる神に着せられなければならないのであります。たとえ世の人々から何をしているのかわからない混乱状態だと言われたといたしましても、ただひたすらに生きる信仰の守備一貫性を失ってはならないのであり、またその労を惜しんではなりません。神は神なり、我は人なり、これが召しに応えて海を渡る人間の告白であります。神の栄光を求めてアレクサンドリア・トロアスの浜辺に立つパウロを、今私たち自身の姿の中に見え出すべきではないでしょうか。神の歴史はそこで聞く御言葉によって新しい一幕を始めようとしているのであります。祈ります。